それでは今朝の聖書の箇所を朗読させていただきます。黙示録の第2章8節から、11節ですね。朗読します。スミルナにある教会の天使にこう書き送れ。最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難していることを私は知っている。実は彼らはユダヤ人ではなくサタンの集いに属している者どもである。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者は決して第二の死から害を受けることはない。以上です。イエス様から7つの教会に宛てられた手紙を前回から学び始めています。まあ、前回はその第 1つ目の手紙でエフェソにある教会の信徒への手紙ということでしたけれども、今日は第2つ目のですね、手紙ということになりますが、スミルナにある教会に宛てた手紙、まあ、これをご一緒に学んでいきたいと思うんですね。このスミルナという町は、前回学んだこのエフェソという町の少し北の方にあったと言われています。非常に栄えた港町であったということですが、まあ、通称の盛んな町で非常にこう富んでいる、そういう町であったと言われています。まあ、このスミルナ教会というのはそういう、こう経済的に非常に豊かな富んだそういう町にあった教会であったということですね。まあ、前回もお話ししたように、この7つの教会への手紙の中でイエス様はどんなことを書いているかというと、それぞれの教会の特徴を調べてですね、そして良い点と悪い点をきちんとこう、それぞれ述べている。良い点は良い点としてイエス様はそれを褒めます。しかし悪い点はそれを率直に指摘してですね、まあ注意を促していると、警告を与えているという、まあ、そういう手紙であるわけなんですが、まあ、実はそんな手紙の中で、このスミルナ教会とそれから6つ目に学ぶフィラデルフィア教会というのがあるんですが、その2つの教会だけはですね、イエス様が一つも悪い点を指摘していない。つまり良い点しか言われていない。まあ、褒められる一方ってね、なんかそういうのにあやかりたいなって気がしますけれども、そういう教会なんですね。まあ、そういう意味では、特別にある意味でそのどんなところが褒められているのか、まあ、どういうところを参考にすべきか、まあ、そういう意味で注意を持ってですね、学んでいく必要のある教会と言えるのではないかなと思うんですが、じゃあ一体このスミルナ教会のどんな点が褒められているんだろうか、また神様のお褒めに預かる生き方、あり方っていうのはどういうものなんだろうか、まあ、そんな点に注意しながらですね、この御言葉を学んでいきたいと思うんですね。第一に8節をもう一度読みたいと思うんですが、スミルナにある教会の天使にこう書き送れ。最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。まあ、ここではイエス様について、まず最初のものにして最後のものである方って言われてますね。まあ、これは実はすでに学んだ1章の8節でですね、イエス様についてこんなことが言われていました。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファでありオメガであると、まあそう言われています いるわけなんですが、このアルファっていうのは、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、ギリシャ語のアルファベットの一番最初の文字、これがアルファなんですね。まあ、英語で言えば A ってやつですね。そしてオメガっていうのはギリシャ語のアルファベットの一番最後の文字、英語で言えば Z にあたるわけですけれども、私はアルファでありオメガである、最初のものにして最後のものであるっていうのは、まあ、物事の最初から最後まで全てをイエス様は知っていらっしゃるということ、 天地宇宙の初めから終わりに至るまで常に存在される方であって、一切のことを知っていらっしゃる、一切のことにこう関わっていらっしゃる関与者としてイエス様はおられるんだ、まあ、そういう意味を持った言葉なんですね。今その天地を作った、イエス様、そしてこの天地の初めから終わりまで全てを知っていらっしゃるイエス様が、困難の中に出会っているスミルナ教会とその信徒たちにメッセージを送っている、それがこの8節のところの意味ということになりますね。イエス様は永遠から永遠に存在される方です。その永遠なる神が時間と空間の人間の歴史の中に入ってきてくださった、そして私たち人間と同じ限界を持ってくださった、それがイエス様という方ですね。つまり神様は天の高いところから人間を見下ろしてね、ああお前たち困ってるな、救ってやるぞって、そういう方じゃないっていうことです。私たち人間の苦しみをご覧になって、神様はイエス・キリストというその存在を通してですね、この地上に降りてきてくださった、私たちと同じこの地上の生活を歩んでくださった、私たちと同じようにその苦しみを味わってくださった、そういう方だってことですね。そして一番最後には、私たちと同じように死さえも経験してくださった、それがイエス様だっていうことですね。私たちと一緒の土俵に立って、この地に足を、踏み入れてですね、共に歩んでくださる、それがキリストという方だということです。しかもイエス様は死んでそれで終わりということではありませんでした。皆さんもご存知のように、キリストは死んで3日後に復活された。復活したってのはどういうことかというと、死を打ち破ったってことです。すごいことですよね。人間はみんな生きて、生まれて生きて死んでいきますが、死んだら生き返ることはありません。でもキリスト の死の場合はそうじゃないんですね。なぜかというと、キリストは罪のないお方であったにもかかわらず、私たちの身代わりとして死んでくださった。私たちが死ぬのは自分の罪のためなんです。罪のゆえに死ぬわけですが、キリストは罪のないお方であったにもかかわらず、私たちの身代わりとして死んでくださった。そこにキリストの死と私たちの死の決定的な違いがあるわけですね。ですからキリストはその死を打ち破ってよみがえったのだ。そこに福音の中心的なメッセージがあると言っていますね。言われていますね。イエス様はこの箇所でも、一度死んだがまた生きた方と言われてますね。一度死んだがまた生きた方。死の世界まで行かれたイエス様は、その力を打ち破って、つまり死を滅ぼして死人の中からよみがえってくださった。そして今は天に昇られて、今も私たち一人一人のために取りなしをしてくださっている、そういうお方がイエス様であって、その方が今この苦難の中にあるスミルナ教会とその信徒たちに向かってメッセージを語られているんだ。それがこの8節のところの、まあ、この出だしのところのですね、意味であると言っていいんだろうと思いますね。聖書はこのイエス・キリストを信じることこそが私たちにとっての人生の意味と目的が分かってくる唯一の道であるというふうに教えています。言うなれば、神様を、イエス様を知らない生涯というものには本当の意味での目的がない、目的が分からないんだということですね。もちろん別に神様知っていない人、イエス様を信じていない人でも、例えば高校に行くとか大学に行くとか就職するとか結婚するとかね、そういう意味での目的っていうのはあるんだろうと思います。しかし最後は結局死で終わるわけですね。じゃあその死の向こうに何があるのか、何もわからない。そうですよね。私たち人間はそういう存在です。でも私たちがその私たちを作ってくださった神様とイエス・キリストを信ずることによってつながることで、私たちはその死の向こうにある永遠の世界、永遠の目的というものを知ることができるようになる。人生って一体何なんだろうか、人生は死で終わりなのか、この世の終わりはどうなるのか、人間って一体何なんだろうか、考えれば考えるほど分からなくなってくるわけですが、キリストと出会うことで、神様とつながることで、私たちはその意味を知って生きることができるようになるということですね。こういうことは皆、よみがえりのイエス様であるキリストを信じて、そのお方と一つにつながることによって初めて分かってくるのだと聖書は教えています。スミルナの教会は この時大変な迫害にあって苦しんでいました。しかしその時に神様は見て見ないふりをされていたっていうのではないわけですね。私はあなた方の最後の敵である死をすら打ち滅ぼして、今あなた方教会を、あなた方一人一人を見守っています、あなた方の一切を知っているのです、とイエス様はおっしゃっている。このイエス様が今スミルナ教会にメッセージを送ってくださっているということですね。イエス様は今も信ずる私たちと共におられる。そういう意味では本当にイエス様を信じると私たちの人生って変わるんです。変わるんです。間違いなく変わります。そういうものを皆さん一人一人に体験していただきたいと思いますね。あなたは今さまざまな問題を抱えていらっしゃるかもしれません。しかし永遠に生きておられる神はあなたの右の手を掴んで、あなたの歩みを支えて、あなたの人生に力と喜びをもたらそうとしてくださって、今私たちの目にイエス様は見えないかもしれませんね。しかし死からよみがえられたキリストが今も私たちを見ていてくださって、私たちがどういう問題にあったとしても、どういう苦しみの中にあったとしても、全部それを知っていてくださる。信じる心を持ってみれば、そのイエス様があなたと共におられるということがきっとわかるに違いないということです。続いて9節を読んでみたいと思います。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難していることを私は知っている。実は彼らはユダヤ人ではなく、サタンの集いに属している者どもである。スミルナという町には当時ユダヤ人がたくさん住んでいたと言われています。70年代にユダヤの国イスラエルがローマ帝国によって滅ぼされた時にですね、ユダヤ人があるいは多くのクリスチャンが全部逃げてきたんですね。それでこのスミルナという町にもたくさんのユダヤ人が住んでいたと。この手紙が書かれた頃は90年代と言われてますから、それから20年ぐらいが経ってるわけですね。そしてその多くのユダヤ人の中から、スミルナの町に住んだそのユダヤ人の中からイエス様を信じてクリスチャンとなったユダヤ人が教会の中に少なからずいたものと思われるわけですね。ところがそのキリストを受け入れようとしないユダヤ人たちは、この教会を、そしてクリスチャンを迫害したんですね。全く赤の他人からそしりを受けたり、あるいは迫害を受けるということであれば、まだね、まだそれでも耐えられるかもしれませんが、自分の血を分けた同族、もしかしたら同じ家族もいたかもしれない、そういう同族のユダヤ人たちから裏切られて、そしりを受けて訴えられる、迫害されるっていうのは本当につらいことだったろうと思いますね。しかしイエス様はそんな苦しみの中にあるスミルナ教会の信徒たちに向かってですね、今読ませていただいた9節の中で2回にわたって、私はあなた方のことを知っている、私は知っている、というふうに繰り返し言われているんですね。最初のところではあなた方の苦難や貧しさを知っていると言われてますね。そしてもう一つの箇所では、自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難していることを私は知っているって言われています。イエス様は知っている。あなたがどのような試練の中にあるかということを一つ一つを全部知っていてくださっているとイエス様はここではっきりと言明しているわけですね。しかし一方で地上の教会、地上のクリスチャンたちはどうであったかというとね、そんなことあるかよって、神様が見てるっていうなら、なんでこんなことが放置されてるんだ、こんなことが起こってるんだ、神様なんていないんじゃないだろうか、ね、神様を信じたらみんな幸せになれて、みんなからこんな迫害を受けるなんてことはなくて当然なんじゃないだろうか、そんなふうに言う人々がこのスミルナ教会にもぼちぼち出始めていたってことですね。神様がおられるならば、どうして私たちはこんな苦しみに遭うのか、クリスチャンでもそう思ってしまうような、そういう激しい迫害のあった時代であったということですね。しかしそのスミルナ教会に対して、そのクリスチャンたちに対してイエス様は、 私はあなた方の一切のことを知っていますと言われたんです。知らないでいるわけではないのです。昔ある牧師が、名前ちょっと忘れてしまったんですが、人からね、先生ちょっとここに何かサインをしてください、言葉を書いてくださいって、こう色紙を渡されることがあったそうですけど、その色紙に何かを書いてくださいと頼まれると、その牧師は必ずですね、こういう言葉を書いたってんですね。雲の上は常に快晴なりですか、雲の上は常に快晴なりっていう、そういう言葉を書く牧師がいたって言うんですよね。これは飛行機に乗ったことのある人なら誰でも分かりますよね。地上ではこうどんよりと雲が垂れ込めていても、飛行機に乗ってその雲を突き抜けていくと、向こうはもう晴れてるわけですよね。私たちは曇りの日はね、こう空を見上げると、ああ今日は太陽が出てないなとかね、今日は晴れてないなって言うわけですが、しかし太陽がなくなってしまったわけではないと、その雲の上には必ず太陽はいつでも出ているっていうことを、誰でも知っているわけですよね。でも時々その知っていることが現実味を帯びなくてですね、いかにももう太陽がなくなってしまったのかのような、神様がいなくなってしまったかのような、そういう落ち込み、そういう不安、そういう思いの中に落ち込んでしまうということが私たちにもあるんじゃないかなって気がしますね。でも雲の上は常に快晴である、つまり神様いつでもいらっしゃるし、神様いつでも見ていらっしゃるということですね。私たちは地上から上を見れてもそれが見えないので、見えないからいないのだと思ってしまう。でも神は見えなくてもいらっしゃるのだ。そして神様を信ずる者と共にいつもいて、その温かい光で私たちを包んでくださるのだということですよね。だから信仰を持つってとっても大切なことなんですよね。私たちは何か問題が起こるんでね、さあ大変だ、あんなことがあった、こんなことがあった、あんなこと言われた、こんなこと言われたってね、ガサガサと大騒ぎをするわけです。しかし私たちを暗闇で覆い隠そうとするその試練や苦悩という雲の上で、神様という太陽の光は燦然と輝き続けているのだ。それを信ずるのが信仰ですね。ですから目に見えるところは真っ暗でも、信仰を持って生きる人は決して落ち込まないのです。いや、時にはがっくりくるからあっても落ち込み続けないんですね。立ち直ることができる、立ち上がることができるっていうことですよね。そういう意味で信仰ってとっても大切なものなんだろうと思いますね。イエス様は私と共にいて必ず守ってくださる、そういう信頼を置く者と共に主はいてくださって、温かい光で包んでくださる、そして助けと導きと守りを与えてくださる、それが主イエスキリストというお方なんだ。そのイエス様が今スミルナ教会の惨状を見てですね、ちゃんと私はあなた方のことを知っているよとおっしゃっているということです。イエス様は、私はあなた方の苦しみを知っている、試練を知っていると言われます。つまり私たちは主なるイエス様に知られているっていうことですよね。私たちはイエス様をよくわからないかもしれない。私たちはまだ神様っていう方がどんな方かをはっきりと 100% は知っていないかもしれない。でも神様の方では私たちの全てを 100% 知っていてくださる。これは確かなことですよね。ですから信仰を置くとすれば、私たちが知っているところに土台を置くんじゃなくて、神が全てを知っていてくださるということに土台を置くこと、それが信仰の土台です。私たちの知るところは中途半端なんですね。でも神は私たちを知ってくださる、それが神様ですからね。そこに土台を置くのが信仰というものですね。私のことを全て知ってくださる、私自身ですが自分のことが分からない、そういう部分も含めて私の全てを知ってくださる、あなたに感謝します、あなたに全てをお任せします、それが信仰というものですね。さて、ここで一つぜひ確認しておきたいことがあるんですね。今神様、イエス様は私たちの全てを知ってくださっている、私の苦しみも喜びも全てを知っていてくださるとお話ししたわけですが、しかしある人はもしかするとね、 そのことに関してこう思うかもしれない。それはイエス様は神様なんだから、神の子なんだから、何でも知っていて当然だと、そう思う人がいるかもしれませんね。つまりイエス様が私たちを知ってくださっているというときに、それは神の子なんだから知っていて当たり前、全知全能ですからね。そういう意味でイエス様は全てを知っていると考える人がいるかもしれない。でも皆さん、これは間違いです。違うのです。イエス様は神の子だから、全知全能だから、全てを知っているという意味で私たちの苦しみを知っていらっしゃるということではない。イエス様は私たちと同じようにこの地上に降りてきてくださって、私たちと同じように私たちが体験している苦しみや悲しみや孤独やですね、挫折や、そういうものを同じように体験してくださった、そういう意味においてイエス様は私たちの苦しみを知っていてくださっているということですね。それが正確な理解ですね。人間がどういうことで苦しみ、どういうことで悩むかということを、イエス様は神でありながらつぶさに経験してくださった。神の栄光をお捨てになってこの地上に降りてきてくださった、それがイエス様です。高みから見物してね、ああお前たち頑張ってるな、苦しんでるなってね、そういう方ではないのです。イエス様は全ての栄光を捨てになってこの地上に私たちと同じ体を持って、しかも貧しい大工の息子として生まれてくださった。皆さんよく知ってますよね。しかもイエス様が生まれた時ってね、旅の途中でね、宿もなくてね、家畜小屋で生まれて、そしてベッドもないですから、家畜が食べるその餌が置かれる貝場桶に寝かせられたって、ね、何もイエス様はね、王宮で生まれることもできたでしょうし、豪邸で生まれることだってできたはずですが、でもキリストはそうなさらなかった。なぜでしょう、皆さん。なぜキリストはわざわざ貧しい大工の息子として生まれ、旅の途中で家畜小屋で生まれて貝場桶に寝かせられたのか。これは偶然たまたまそうなっちゃったということではありません。そこにはちゃんとした意味があり、目的があるんですね。メッセージがあるんですね。それはこの世界でどんな低いところに置かれているような人でも、この世界でどんなに激しい厳しい状況の中に苦しみ悩み悲しんでいる人であっても、イエス様の手の届かないところはない、イエス様が体験されないようなそういうところは決してない。イエス様はそれほど低いところに来てくださった。そういう意味で私たちのあらゆる困難苦難苦しみ悲しみを経験してくださった、そのことを意味する出来事。罪を他にして私たちと同じように全てを試みられたお方、それがイエス様であって、そのイエス様がどんな苦難もどんな試練をも知っておられるっていうのはですね、そういう意味においてなのだということを私たちはしっかり捉えておきたいと思うんですね。だからこそイエス様、あの使徒ペテロがね、あの十字架を目の前にしてイエス様3回知らないって言っちゃいますよね。その時にイエス様は前もって、ペトロに向かってね、あなたのために祈ってますよ、あなたが試みられて信仰がなくならないように祈ってますよとおっしゃったわけですけど、それはイエス様ご自身もそういう試みやサタンからの誘惑やですね、圧迫攻撃というものを経験されたからこその言葉なんですね。そしてイエス様はそれを前もってペテロに告げてお祈りされました。そしてその祈りによってペテロは立ち直っていくわけですよね。イエス様は雲の向こう側にいて私たちを見下ろして大変だなとおっしゃっているようなお方ではない。自ら全てを体験された方として知っていてくださる、そういう方であるということを私はしっかりと心に受け止めておきたいなと思います。私は時々自分の悩みと私の問題はね、誰も分かってくれないってね、そんなふうに思いますよね。自分が世界で一番苦しんでるかのような、そんなふうに思ってしまうようなこともあります。大体人間ってそんなもんですよね、苦しんでる時って。まあ、でも、確かに人間は、人の苦しみや痛みって分からない部分があります。牧師であっても、皆さんの苦しみの全てが分かるわけでもないですね。でもだからといって、 この世界の誰も私の苦しみを分かってくれない、理解してくれないっていうのは間違いですね。それはイエス・キリストというお方がいらっしゃる。キリストはあなたがどんな苦しみであっても、どんな悲しみであっても、それを理解し知っていてくださるお方であるということです。こういうお方に知られているというね、その幸いを皆さんにぜひ発見していただきたい、見出していただきたいと思うんですね。クリスチャンの信仰ってある意味でそういうことですよね。自分が知っているっていう世界よりも、自分が知られている、神様が全てのことをご存知で、同じように苦しみを味わってくださったイエス様が私たちのことを全てご存知で理解していてくださっている、そういう幸いに生きていく、それが実は豊かさっていうことなんだろうと思います。この手紙の中でイエス様はですね、彼らにこう言ってますよね。私はあなたの苦難や貧しさを知っている、だが本当はあなたは豊かなんだ。この豊かさっていうのは経済的な問題とはちょっと違いますよね。ただ単に心が豊かっていう言い方もしますが、ただ単に心が豊かっていうことでも言い尽くしてはいない。この豊かさっていうのは神様によって満たされているという豊かさです。神が私と共にいて、神が私の全てをご存知であって、どんな弱さもどんな醜さもどんな罪であっても全てをご存知の上で、私と共にいて私を愛してくださっている、知っていてくださっている、理解してくださっている、そういう信仰の豊かさ、そういうものをこのスミルナの教会の人々は持って生きていたと言っていいんだろうと思いますね。だが本当はあなた方は豊かなのだと言われているのは、そういう幸いに満たされて生きていたということを意味しているんだろうと思います。ある建築家というか、建築の歴史、建築史っていうのがありますけどね、その建築史の権威の方が、ある時クリスチャンになったっていう話を聞いたことがあります。読んだことがあります。その方は奥さんがクリスチャンで、なかなか自分は信仰を得ないでですね、ずっと来たらしいんですが、晩年になって病気になったんですね。で、重い病気で入院した。その時に奥さんが通っていた教会の牧師が足しげくその病院に通ってくれてね、で来るたんびに短いお話をしてお祈りして帰っていくと。ところがある時牧師が祈ってくれてた時に、突然涙が溢れてですね、止まらなくなっちゃった時がある。それがおそらく自分の改心の時だったろうって書いてるんですね。そして彼は退院した後洗礼を受けてクリスチャンになりました。その後あるインタビューを受けたときにですね、こう聞かれた。あなたは洗礼を受けてからどんなことが変わりましたか。すると彼は即座にこう答えたっていうんですね。これまでは私はやりたいことをやるというのが自分の人生でした。でも今はなすべきことをするというのが自分の生き方になりました。なすべきことって何か。それはイエス様が良しとされる道ですよね。イエス様が喜ばれる、そういう生き方をする、それが私の人生に変わりました。これは今言っているこの豊かさを生きる生き方ということと同じことなんだろうと思いますね。彼らは確かに貧しさの中にあった、苦しみの中にあったね、一目で見れば、誰かと比べてね、うちは貧しいとかね、豊かとかね、そういうことにとらわれているのが一般的な生き方ですが、神の豊かさに満たされてくると、そういうことにとらわれなくなってくる、ね、地上のその豊かであるとか貧しいこととかですね、見た目がどうであるとかですね、そういうことに全くとらわれずに生きていくことができる、それが豊かさということですね。それは神に全てを知っていただいている、弱さも罪深さも含めて全部を神はご存知で、そういう私たちを許し愛しお守りくださっている、 そういう信頼、そういう安心感の中に生きていくときに、私は地上の世界で豊かであるとか貧しいとかね、どっちが上とか下とかですね、どっちが偉いとか偉くないとかですね、そういうことにとらわれずに生きていくことができるようになっていく。それがこのあなた方は豊かなのだということの意味なんだろうと思いますね。まあ、スミルナ教会はそういう意味でイエス様からお褒めに預かっているということですね。ですからイエス様はそのスミルナの教会にさらにこういう勧めをなしています。10節と11節を読んでみたいと思いますが、あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者は決して第二の死から害を受けることはない。ここには勝利の約束があると言っていいでしょうね。神様はまず第一に、あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけないという励ましを与えました。恐れてはいけないって、そんな苦難でいじけてはいけない、そんな苦難で逃げ去ってはいけない、恐れてはいけないってね、これは信仰をこう得た者に与えられる神様からの励ましと言っていいでしょうね。クリスチャンって恐れから解放されていく。そしてさらにイエス様は死に至るまで忠実であれとおっしゃいました。死に至るまで忠実であれ、イエス様の十字架っていうのは、忠実でないものも、あるいは信じてないものも、信じたものを救うことのできる、そういう道ですよね。しかしイエス様を信じて救われてからは、私たちは真実に忠実にイエス様にこう従い抜くという、それが祝福の道と言っていいんだろうと思いますね。もちろん私たちに完璧はありません。クリスチャンになってからも何かこう迷ってしまったり、真実を貫き通せなかったり、罪に陥るってこともあるんだと思います。でもそれも含めてイエス様は全てをご存知の上で十字架にかかって死んでくださった。だから私たちは許されているんだ。そこにいつでも立ち止まってですね、立ち戻ってですね、そしてそのイエス様に対する信仰を貫き通していく、それが死に至るまで忠実という生き方なんだろうと思いますね。試練にあったり迫害に遭うという信仰生活の中で、どうしても欠くことのできない一つの姿勢があるとすれば、それが忠実あるいは真実っていうことであろうと思います。私たちはそれを完璧にはできませんが、でもイエス様は真実な方なんです。イエス様は忠実な方なんです。なんでイエス様がわざわざ天から降りてきて私たちの身代わりに十字架にかかって死んでくださったか、それはイエスというお方が忠実なお方で真実な方なんだよね。だからこそ私たちに対する愛を貫き通してくださったということです。そのイエス様を私たちは信じている。だから私たちもイエス様に対して真実を貫いていきましょう。それがこの死に至るまで忠実であるということですね。しつこく言いますが、でも私たちはそれでも忠実に歩めない時もあるのです。でもイエス様はそれをご存知の上で死んでくださいました。ですから私たちはたとえどんなに外れるようなことがあったにしても、悔い改めて何度でも立ち戻っていく、それが死に至るまで忠実ということの生き方だと言ってよろしいと思いますね。教会の歴史をひも解いてみると、このスミルナ教会という教会にはですね、牧師であり監督であったと言われるポリュカルポスという人物が、いたと言われています。彼はローマからの迫害によって捕らえられて、紀元156年に殉教の死を遂げていった、火炙りの刑にされて死んでいったんですね。その時町の役人がこのポリカルポスを捕らえに来ました。でも町の役人はそのポリカルポスっていう人が非常に真面目なね、誠実な人物であるってことをみんな本当は知ってるんですね。それでなんとか彼を説得しようとした。 こんなことを言った。先生、もう強情は張らないで、イエス様は神だということはやめて、ローマ皇帝が神だと言ってごらんなさい。そうすれば助かるんですから、本当にそう思ってなくてもいいから、口だけでもいいからそう言ってくださいってね、まあ、そう誘いかけてきた。そう、まあ、必死になってね、止めようとした人も 何人かいるっていうんですね。しかしポリカポスはそういった勧めは決して受け入れませんでした。代わりにまっすぐにイエス・キリストこそ誠の神であり救い主なんだということを、その役人と人々の前で証しをしたっていうんですね。するとそのことを聞いてローマ皇帝が怒りました。そして彼に火を見せてですね、お前が信仰を撤回しなかったらこの火で焼き殺すぞと脅したんです。ところがその時ポルカルポスはこう答えました。私の86年の生涯、イエス・キリストは一度も私を知らないとおっしゃったことはありませんでした。私を一度も否定することもありませんでした。私はこの後を読んでイエス・キリストを否定したり知らないなどということは決してできません。この言葉を聞いて役人たちは怒り狂い、ポリカルポスの体にですね、油を塗って、そして縛り上げて火にかけて殺してしまった、まあ、これがポリカルポスの殉教の死なんですね。文字通りこのスミルナ教会のポリカルポスという人は、死に至るまで忠実であれという御言葉に命をかけて従った、そういう人物であったということができるでしょうね。まあ幸いなことに私たちの時代はこういう迫害はありません。ですからおそらく間違いなく私たちがこういう死に方をするっていうことはないだろうと思いますね。まあ、しかしだからといって信仰の生涯を生きていくというときに何の問題もないか、何のその何でしょう、その、苦しみやね、悲しみや試練もないのかっていうと、そうじゃないですよね。私たちはみんなやっぱりそれぞれいろんな苦しみや試練に出会いながら生きていく。でも神は、でもイエス様はそういう私たちと共にいてくださって、そういう私たちの苦しみを体験してくださった方として全てを知っていてくださるということ、その全てを知ってくださるイエス様に全てを信頼し、全てを委ねて生きていく、その幸いに生きる、それがクリスチャンの信仰というものですね。皆さんもこの信仰、この信頼をイエス様の前に改めて向けてみてはいかがでしょうか。イエス様を信じて生きるということの中に、そういう素晴らしい平安があるということですね。ぜひ味わいつつ歩んでいただきたいと思いますね。そして迫害によってではないにしても、私たちはやがて死にます。その死に至るまで真実な信仰、忠実な信仰をですね、続けていきたいというふうに心から願っています。お祈りをいたします。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難していることを私は知っている。実は彼らはユダヤ人ではなく、サタンの集いに属している者どもである。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。恵み深い主よ、ありがとうございます。今朝もう一度あなたの御前に集い、あなたの礼拝し、またあなたの御言葉を共に学ぶひとときが与えられたことを心からありがとうございます。恐ろしい厳しい迫害の中に置かれていたこのスミルナの教会、そのクリスチャンたちにイエス様はこの手紙を書き送りました。私はあなた方のことの一切を知っているとイエス様はおっしゃいました。同じように今 苦しみや困難や悩みの中にあるお一人お一人の生涯においても、イエス様は全てを知っていてくださる主であることを心からありがとうございます。主に知られているというその恵み、その幸いの中に私たちが安心して歩み続けていくことができますように、どうかその主に全てをお委ねして、あなたに聞き従って歩んでいくことができるように一人一人をお導きください。困難の中にある時に私たちはこの苦しみは誰にも分からないと自分の殻に閉じこもってしまいがちな目を持っていますが、でもイエス様だけはどんな苦しみも、どんな悲しみも、どんな孤独であっても経験してくださった主であることを心からありがとうございます。イエス様が行くことのできないような低みはどこにもないということ、イエス様は地獄にまで落ちてくださったということ、黄泉にまで下ってくださったということ、私たちは決して忘れることがありませんように。そして主はその黄泉からよみがえられて永遠の命の中に今も燦然と輝いて生きていらっしゃる誠の救い主、誠の神であることを心からありがとうございます。どうかここに集われるお一人お一人がそのキリストに心を向け、そのキリストに心を開き、キリストと共に歩む人生をはっきりと選び取ることができるように、決心することができるように、確認することができるように一人一人を導いてください。どうかいろんな苦しみや困難の中にある方と共に主がいてくださって、慰めを与え、励ましを与え、また癒しをお与えください。イエス様がどうか一人一人を悪の力から解放してくださって、どうか爽やかなキリストと共にある恵みと希望と喜びにあふれた、愛にあふれた人生を主にあって歩んでいくことができるように導いてください。いろんな迷いや恐れや不安の中にある方もおられるかもしれません。どうぞ主が憐れんでくださって、その恐れ不安悩みの一つ一つを消し去ってください。あなたの光によって満たしてくださって、あなたの平安によって内側をあふれさせてください。一家族一家族、主よどうぞそれぞれの家庭をあなたは愛してくださっていますから、豊かな臨在で満たし、恵みで満たし、希望で満たし、喜びで満たし、そして愛で満たし続けてくださることを心からお願いをいたします。グレースチャペルに集う一人一人、その家庭があなたの豊かな祝福に満ち溢れて、力強くあなたを明かしつつ歩み行くことができるよう心からお願いをいたします。この一週間もキリストと共に歩む恵みの日々でありますように、キリストと共に歩む力強い日々でありますように、いろんな困難苦難の中にあってもどうぞいじけることなく、どうぞ諦めることなく、あなたにあって希望をいただいて、しっかりと立ち直り、立ち上がり、力強く一日一日を歩むことができるように助けてください。仰ぎ願わくは、私たちの主イエス・キリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、このグレースチャペルに集うすべての愛する兄弟姉妹、お一人お一人の上に、また一家族一家族の上に、豊かに豊かに、常しえまでもあらんことを、我らの主救い主、イエス・キリストの御名により祝福し、お祈りします。アーメン。